君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
東の横綱と西の横綱がタッグを組んだら最強コンビになるんでしょうか。でも横綱は気難しくて、いろいろ条件付きでないと組んでくれなかったりします。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は電子材料界の両横綱がタッグを組んじゃう話、義歌大工学研究科山口和弘先生に聞きます。
山口先生は高専から義歌大にいらっしゃってる。
はい、茨城高専から1年間の人事交流ということで、はい、今年度の3月末までこちらで赴任して仕事をしております。
はい、高専っていうと義歌大生よりもちょっと若い。
そうですね、中学校卒業したての15歳から、まあ上では22歳まで、7年間学生がいる場合がありますね。
にぎやかな中で授業をやってらっしゃったと思う。
そうですね、
義歌大はちょっと落ち着いて。
そうですね、落ち着いてますね。
どちらの高専からいらっしゃったんですか。
茨城でございます。
茨城、
はい、
先生はあっちの関東のご出身
なん
ですか。
はい、私自身が茨城高専の卒業生なんです。
あ、そうなんですか。はい、で茨城高専で教えてらっしゃって、
はい、
で義歌大に。
はい、そうです。
初愛知県ですか。
いえいえ、私茨城高専で学生をした後にですね、こちらの義歌大に、編入学で参りまして。
卒業生なんですか。
そうです。
あ、じゃあもう庭のような感じで懐かしいなという。
懐かしいですね。ただその当時と比べると、建物はたくさん立ってますし、研究環境も随分充実したなっていうのを感じております。
だいぶ昔の話。
だいぶ昔の話です。もう30年も学生の時は前、こちらに来たのはもう30年以上前の話ですので。
じゃあちょっと変わってるかもしれないですかね。
はい、そうですね。
そんな山口先生の研究は資料によりますと、横綱を研究してらっしゃる。
横綱、そうです。例え話で申し訳ないですけれども、そうです。私は電子材料の中でも磁気の材料をずっと専門で。
磁気。
磁気です。
磁石。
磁石と考えた方が一番簡単ですかね。はい、磁気の性質っていうのは物質全部が持ってるわけですけれども、その中で強い磁気の性質を持っている。
磁気って磁石しか持ってないのかと思ったら、何でも磁気は持ってる。
磁気の性質はあります。その中で磁石のような強い、特性を示すものがありまして、はい、そういった研究をしております。
はい、まだ横綱には近づいてこないですけども。
いやいや、例えば鉄とかですね、コバルトとかニッケルとか、まあ、いわゆる強磁性材料っていうのは磁石の筆頭になるわけですけれども、そういうものはもう横綱だし、そういうものを含む化合物は磁石の世界では、横綱的な存在だと思いますね。
磁石に鉄がよくくっつくのは僕らもよく知ってますけれども、コバルトとかニッケルとかもよくくっつくんですか。
あ、コバルトニッケルもそうです。
ああいったものが強い磁気を持っている物質ということなんですね。
はいはい、あと砂場に行けば鉄と酸素が結びついた、普通は砂鉄と呼ばれるものも
子供の頃取りましたね。
あれも横綱の部類に入るかなと。
ああ、磁気の横綱たちがいるわけなんですね。はい、横綱一人じゃないんですね。
一人じゃないです。
今も3人ぐらいいますけど。
そうです、たくさんいます。はい、
そういうのを横綱と。
横綱と今考えておきましょう。
はい。はい、それが磁気の世界の横綱という話で、
はい
はい、
その中で、特徴あるものがですね、ハードディスクとかですね、
はい、
それからスピーカーの部品に使われたり、電子レンジの中の部品に使われたり、いうふうなことで応用されています。
あ、横綱たちが、
横綱たちが
僕らのうちの中でも働いてるわけ
です。働いてます。
ハードディスクっていうのは磁石なんですね。
磁石で、はい、そうです。 N 極、S 極っていうのが簡単ですかね。あの、配置でもって記録がされている。
あ、どういうふうにあれ記憶してるのかなと思ったんですけれども、ええ、磁石の N 極 S 極をだーっと書き込んでいくんですか。
そうですね、あの N 極 S 極の向きを変えることで、うん、その記録の状態を変えてやることができる、はい、例えば N 極が上を向いているときは0で、うん、N 極が下を向いているときは1って割り当てると、うん、それでもって一つのデジタル記録、うん、まあ、1ビットの、
コンピューターって二進法でね、
そうですね、
0と1だけだって聞きますけれども、はい、それを N と S、はい、N がどっち向いてるかとか、そういったことで記録する、はい、あ、じゃあ横綱が必要なわけなんですね。
横綱が必要です。
スピーカーが磁石っていうのはね、僕のよく、
あ、そうですね、
馴染みがありますけれども、はい、ということで磁気の世界の横綱のお話を伺いましたけれども、それと
一方で電気の材料の中でも、はい、そういった横綱的な存在がいて、はい、それをあの共有電体とか共有電、材料というふうな言葉で呼びますけれども、
電気をよく流すってことですか。
いや、あのそれらは電気は通さないです。基本あのそれらの横綱はですね、ええ、電気をよく通すのではなくて全く逆で、うん、電気を通さない絶縁体に、
電気を通さないという意味で横綱ってことなんですか。
いえいえ、あの大きな特徴は先ほどの磁石と同じように、うん、N 極 S 極と同じようにですね、プラスの電気とマイナスの電気っていうのを、はい、その材料の表面にプラスの極、うん、マイナスの極っていうふうに作ることができるのがこの共有電体というもので、はい、同じようにそのプラスマイナスの配置をこう変えてやると、うん、先ほどの、磁石と同じように、記録材料にも使われるものでございます。
え、じゃあ応用としてはやっぱりハードディスクとかに使われるってことなんですか。
あ、それ以外にもですね、うん、例えば、電圧を加えてやるとその材料自体が歪むので、うん、その歪みをうまく使ってやって超音波を発生させる、うん、でその応用としては例えば魚群探知機の、はい、ソナーなんかに使われています、はい、
へえ。具体的に言うと今日有電性材料っていうとどういうもの
を。特に有名なのは、チタン酸ジルコン酸鉛というので、はい、鉛とジルコニウムとチタンの酸化物、はい、これがあの特性が良いことで知られています。
魚群探知機にも使われているというものなんですね、
は
い、
あとはあのメガネ屋さんに行くと超音波のあのメガネを洗浄するものがあると思うんですけど、うん、
あります。
あの振動を起こしているのも共有電体でございます。
へえ、強磁性材料と強有電性材料がそれぞれ磁気の世界の横綱、はい、電気の世界の横綱
と言えると思います、
はい、そういう意味で横綱の研究
を横綱の研究をと
してらっしゃるということなんですけれどもね、
はいはい、ええ、ところがあの今まではそういった電気の世界磁気の世界での横綱っていうのがいたわけですけれども、はい、その両方の優れた特徴を両方同時に持っている材料っていうのが、うん、見つけ始められて特に、強い、相互作用といいますけれども関係があるとそれはマルチフェロイクスという材料の中であの特に注目を浴びているものでございます。
マルチフェロイクスっていう金属があるわけではなくて、
はい、
そういう性質を持ったものをマルチフェロイクスと呼んでるっていう。
そうです。強磁性と共有電性などのそういった2つの優れた特徴を持っているというのがマルチフェドリックスの特徴でございます、
うん、磁気でもいけるし電気でもいけるという、
は
い、
ただ、片方ずつの特徴をそれぞれ別個で扱っては全然この物質にとっては魅力がなくてですね、
うんうん、
その間に関係相互作用があるところが非常に魅力があるところでございますね。
相互作用っていう
例えば先ほどの N 極 S 極の配置を、うん、変えたいという時には、うん、コイルに電流を流して磁界を発生させて、
うん、
その磁界で N 極 S 極の向きを変えてやるっていうのが従来の方法でしたけれども、うん、それを電気の力、例えば電圧をかけただけで N 極 S 極が反転するよっていうようなものができると、それは、非常に低消費電力の記録媒体に応用できる、うん、そういうようなポテンシャルを持っているのがマルチフェドリックスでございます。
従来は、まあ、あの磁気を発生させるために電気流して磁気を発生させて NS に作用してたんだけれども、もう磁気に変換せずに、
そうです、電圧、電気的にも直接それを制御してしまうと、う
ん、そう、あの磁気にする手間が省けるんでロスがないってことなんですか。
そうです、電流を流さなくて済むので、うんうん、電圧、先ほど、共有電体は電気を通さない、うんうん、だから電流を通さないっていう考えると、はい、電圧はかけてるけど電流は流れないので、
そうか、
エネルギーロスがない。
あ、だから電気流れちゃいけないんですね。
電気流れちゃいけない。
あ、
そうするとかなり省エネタイプのハードディスクとかですね、うん、あるいはそれに代わるようなメモリー材料、記録材料ができるんじゃないかなと思っています。
できるんじゃないかなという、
まだなかなか難しくてですね、うん、それはあのそういった優れた性能を示すためには、まあ、より強い電気と磁気の間に関係がなければいけないのと、たとえあったとしてもやっぱり低温でではなくて室温で動作してくれないと、うん、なかなかそういうものは応用にできないんじゃないかな。
低温じゃないとダメなんですか。
低温でないとそういう優れた特性を示さないものもあります。
低温っていうと、まあ、冷蔵庫の中とか、
いやいやいや、もっと低くてですね、マイナス200度とかですね
あ、気体が固体になっている世界です。
そうですね、もう、窒素はあの液体固体になってしまう、うん、そういうレベルの低い温度、
俗に言うバナナで釘が打てる世界。
あ、そうですね、もっと低いかもしれません。
もっと低いかもしれないマイナス200度でやっとそのマルチフェロイクスは作用してくれる。
そういうものもございます。
あ、そういうものもございます、
はい、
じゃあ室温のもございます。
室温のものも今研究が盛んにされていて、うん、多くの研究者がですね、はい、室温でもマルチフェロイクスですよというのを言っているグループたくさんございます、うん、
そのマルチフェロイクス的な材料っていうのは見つけてくるんですか、作るんですか。
あ、両方あります。
両方
あります、はい、今までこれはマルチフェロイクスじゃなかったんじゃないかなっていうものも、うんうん、今はマルチフェロイクスの特性持ってるよねっていう風に発見されているものもあるし、
うん、
2つ の, その横綱を掛け合わせるで複合的な材料を作って、電気と磁気の間の強い相互作用を生み出そうっていう、材料の開発も あります。
さっきあの先生にお話を伺った磁気の横綱と電気の横綱、それぞれの材料をミックスしたらできるんじゃないですか。
はい、
あ、できる。
え、ただいろいろそんなにあの一石二鳥にはなかなかいかなくてですね、なかなか、でもそういうあの方向で、うん、マルチフェロイクスとして研究されているグループはたくさんございます。
あ、というのもあるし、ある時ポーンとこれすごい特性があるぞっていう、今まで僕らが何も知らずに使ってた材料っていうのもあったりする
わけです。あ、そうですね、ただまだまだ電気と磁気の間の関係がですね、
はい、
弱いものも多くてですね、なかなか難
しいな。それぞれ磁気専門、電気専門の横綱くんほどは成績出してくれないっていう。
そうですね、まあ、それぞれ優れた特性はあるんだけれども、うん、その間で電気と磁気の関係っていうところでいうとまだまだ結びつきが弱いものが多くてですね、
うん、
あるいは横綱なんだけども片側はちょっと弱々しい横綱、うん、片方は強い横綱、ああそういう組み合わせもあってですね、
うん、
なかなか一石二鳥にはいかないというところでしょうかね、うんうん。
まあ、先ほどもしこのマルチフェロイクスが実用化されると、こんなハードディスクが随分消費電力が抑えられるんだっていうね、そうなるとパソコンとか 随分バッテリー気にせずにずっと使ってられそうな世界が僕らも想像できるんですけれども、例えばその磁気を使わず電気だけで今まで磁気がやっていたお仕事が電気だけでできるとかいうような感じですけれども、逆に電気を使わなくても磁気だけでできるとかそういうこともあるんですか？
あ、例えばですね、非常にちっちゃなモーターで、うん、血液の中にそういったマイクロマシンみたいなものを入れてですね、それは電気で駆動するんだけれども、電気は電圧をかけるために線がいりますよね、
電源がいります
ね、電源いりますね、うん、ところがさっきほど磁界でもしその電気の性質をうまくコントロールできれば、うん、磁界は外から
与えられますね、
与えられるので、うん、その血管の中に入っていたちっちゃなマシンを、うん、そういった磁界で外からコントロールすることが、そういうことも提案されていますね。
なるほど、なんかミクロの結晶みたいな世界ですけれども、そうですね、そういったことが先生たち真面目に研究してる、
真面目に、はい、
もうもはや SF の世界だけじゃないんですね、はい、あ、そういった時に磁界で電気と同じような作用ができると、
はい、
あ、両方でいろいろ役立つ世界ですけれどもね、はいはい、ただ温度が
やっぱり室温以上で、
うん、
そしてその電気と磁気の間の相互作用が非常に強いものが欲しい、
うんうん、
そうでないと電気の世界で1の能力、
はい、
磁気の世界で1の能力、それが 1+1 で2であっては全然面白くなくて、
うん、
それが 1+1 が10にも20にも100にも、
うん、
そういう効果が出てこないと、
はい、
マルチフェレックスの魅力っていうにはならないかなというふうに思っております、うん、
それはその潜在能力はあると、
ポテンシャルはあると思っていますけど、
10倍100倍になってくれそうだっていうことなんですね、
そういう夢を持ってますね、
はい、まあ、しかもですね、先生はこの磁気電気に加えて光も加えて考えようという取り組みをしてらっしゃるんですね、はいはい、
そうですね、もともと光自身が電気と磁気の関係でうまく使って光、
うん、
電磁波っていうのが生じていますので、
あ、
それに材料をこういったマルチフェレックスの材料を絡めてやるとですね、
はい、
もっと面白いものができるんじゃないかなというふうに思っております。
僕らが光って簡単に言っちゃってるのも電磁波の一つ、
そうです、
あの周波数が、
あ、そうですね、
この区域ねっていうのが光だそうですからね、
はい、あれも磁気の振動と電気の振動が、うん、互いにこ、あの交互に起こっているものですので、
はい、うん、
そういう意味で言えば光電磁波っていうのは磁気と電気のコラボレーションになっているということで、うん、まあ、間違いないですね、
うん、これ光が加わるとどんな風に役立ちそうなんですか？
そうですね、光を制御したいということで、うん、もちろん今でも磁気で光を電気で光をっていうそれぞれ別々で制御するっていうのは試みがなされてますし、
はい、
実際に応用されている製品もあります、
うん、
光スイッチなどもできていますし、
はい、
ただ先ほど言ったように光と磁気のうまく組み合わせてやると、
うん、
低消費電力の、
うん、
まあ、省エネタイプのものが、うん、光制御デバイスでもできるかな、
うん、
っていうふうに思っています、
はい、というようにそういったものができてくると我々のいろんなこう暮らしの中に入っている電気製品もガラッと変わってきそうですね。
はい、そうだと思います、うん、
まず電気代がとってもお得になる、
はい、そうですね
まあ、お財布の話もありますけれどもそれ以上に携帯電話ですとかそういった持ち歩くものが長く持ちそうですしね。
うん、そうですね、
今バッテリーってだってすごく重要なポイントだそうですからね、
はいはい、
バッテリーの性能を上げるのも大事ですけれどもやっぱり消費電力を少なくするっていうの
はこれはどんなあの商品でも、うん、やっぱり省エネタイプのものを出していかないと、うん、まあ、これからはそういう低消費電力の社会にしていかないと社会全体がですね、うん、地球全体で考えると低消費電力の世界に持っていかないとですね、うん、ますますエネルギー問題というのは深刻な問題なので、
うん、
できるところから、
はい、
やっていくというのが我々研究者の義務でもあるように思います、
うんうん、 はい、ということで、まあ、今までは磁気の横綱、電気の横綱それぞれに頑張ってもらっていたんですけれども、すごいスーパー横綱が、
スーパー横綱、は
い、マルチフェロイクスという、はい、まあ、あの性質を表す言葉があって、そういったものが今熱く研究されているんだというお話をね、はい、山口先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました山口先生の業界用語は
マルチフェロイクス、マルチフェロイクスとは磁気と電気の優れた特徴は合わせ持つ物質で、磁気で電気の性質や逆に磁気で電気の性質をコントロールできるような性能を持っております。
今度の水曜日、義科大生の海外研修の報告会が開かれます。義科大の海外研修生制度は神の教育財団の助成を受けて、国際的な視野を持った技術者になるべく毎年何人かの義科大生が海外に行っています。留学だったり国際学会発表だったりいろいろですけれども、今度の水曜日の報告会ではオーストリアに留学していた佐藤翔太さんほか、国際学会で発表の経験をした10人がその成果を報告してくれます。国際学会はアメリカで発表した人が6人、中国が1人、台湾が1人、タイ1人、カンボジア1人が発表してきました。義科大海外研修生報告会は今度の水曜日お昼2時半から夕方5時まで、義科大A棟3階311で、学内学外を問わず参加 OK で開かれます。義科大、車体だってエンジンだって鉄で作るよりアルミの方が軽くていいに決まってる。しかしエンジンの中って地獄の環境、アルミの耐久性じゃ実は無理なんです。でもアルミでエンジンを作る方法があるはず。次週2月6日の天白の城はアルミの表面をプラズマ処理、スーパーストロングなアルミになるみなテクノロジー、義科大機械工学系安井俊明先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。